5月2日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、ね、和江さん突然ですが、
はい、
定時制高校って知ってる？
もちろん、ね、
どこにあるか。
え、かつては中央高校にもありました。
そうだ、十数年前亡くなったそうです。
そうですよね、うん、そして弘前工業高校にもありました、う
ん、ありましたんですよね、
はい、
この春亡くなったんです。
そうなんですね。
尾上に集約されだったかな、
うん、
でその弘前工業高校の定時制の、うん、と教頭先生からだいぶ前に電話が来たの、
はい、
僕にね、
うん、
でそのいよいよ閉めるのでこの記念誌を出したいと、そこにちょっと書いてくれって言ってんで、いや、あの俺は
執筆依頼が、
俺はちょっとあの俺あの、卒業生ではありませんよと知ってます。でもお宅の会社では卒業生をまあ雇ったり、したことがあって、 その、はい、そういうことを聞いたので、
うん、
うちの生命もそんだから生命に書かせようかったで、それ卒業生で書く方は何人もいるので、
うん、
高瀬さんにはその、PTA ではなくて ETA 関係で書いてくれと。
もっと ETA 関係者として。
PTA は分かりますよね、はい、ペアレント
Parents and Teachers Association、ね、
うん、ETA ドバーサー、
はい、
なんの英語、
さっきあの、うん、雇用者というお話をそうそうされてたのでエンプロイーですか、ね、
ああそうなんだ、
はい、
あそれのいいですね、
ええ、
さすが和江、うん、でこういうことを書いたので、
はい、
ちょっと読んでくれますか。
はい、ご紹介します。火葬炉というタイトルですね、
はい、
僕の父母が満州から引き上げてきて自分のふるさと弘前で自動車部品販売業を始めたのが終戦後、敗戦後というべきだという意見もありますが、その頃昭和21年のこと、当時の自動車といえばまだ国産車はなくフォードとクライスラーしか走っていない、一般人は馬車とバスの両方で移動していた頃だ。自動車はとっても高価、整備士の給料は自動車販売会社の社長より高かったという、
うん、なんとだからさ、コンピューターが出てくるの最初のコンピューターの、を直すような人でしょうね。
そうなんですね、うん、道路はどこもかしこもデコボコ、車もガタガタボロボロ、部品は貴重で手に入ったら飛ぶように売れたという。当時の父がどんな経緯で工業高校定時制の生徒を雇ったのかは残念ながら知らないが、自分も子供の頃に貧乏だったこともあり、苦学生の背中を押してやりたかったんだろう、きっと。仕事は部品の配達、最初は自転車、そのうちオートバイ、雨の日も雪の日もある、肉体的にも相当きつかったはずだ。父の考えはとにかく飯をいっぱい食って体をしっかり作ること。最初は住み込みの人もいた。たとえ授業で居眠りし続けてもちゃんと高校を卒業して、そしてここから社会に飛び立っていけばいいだったのではと僕は今想像する、
うん、
僕が父の会社を引き継いだのが24歳の頃、父は仕事を母に任せっぱなし、よく言えば自由人、悪く言えば遊び人だった。
だのぞ。
そうだったんですか。母は会社の隅々にまで目が行き届くはずもなく、社員はやりたい放題、全く会社の体を成していなかった。これはダメだ、何とかしなくてはと思った。しかし東京から帰ってきたバカ息子かっこ僕のことの改革案になぞには社員の誰一人目もくれない。父はお前の好きなようにやればいいと言うが、母は自分を否定されたと思い大反対、まるで四面楚歌。そんな八方塞がりの時、僕が目をつけたのが僕より3歳下の F 君。弘前工業高校定時制卒の F 君はとにかく真面目で頑張り屋、とても信用が置けた。ただ義理人情に厚い分そこが魅力だが、味方につけるには結構骨が折れた。彼を口説き落としてから僕の改革案は彼の助力もあり徐々に浸透していった。今は専務の F 君と二人三脚、二頭立て馬車とも例えられた我が社が、 目標の小さくても元気な会社、無借金経営になったのは僕が50歳、F 君が47歳の時だった。ここまで大変だったけどよく頑張ったなぁと二人で乾杯したっけ。当時の父の気持ちを僕なりに読んでみた。若者よ飛べ、ここまでは滑走路。若者よ飛べ、ここまでは滑走路
という話こうね、
いいお話ですね。
あのだから極端に言えば誰も知らないというかね、あのそのバカ息子爪はオーラがですね、まあ父親がやっていた会社をすんなり引き継いで、はい、まあ順風満帆だったんではないかと思っている人も結構いると思うんですよ。
24歳早かった
ね。24歳って、まあ、あの大学で終わってあの2年間ぐらい、うん、あの東京にいたんですけど、
はい、
そしたら親父がね早く帰ってこいって、うん、普通はさゆっくり修行をして帰ってこいっていうのが僕の父親はそのほら早く息子帰ってくれば、
うん、
早
く遊びに
遊びもう夏はテニス冬はスキーで、で俺が帰ってきて、うん、そのあの当時大官庁と上等に2つ会社 があったんですよ。でそのうち俺は大官庁の本店を潰して1店舗にした、
うんうん、
そうするとみんなね、
うん、
ほら見ろと潰れるぞあそこはと2つあったのを3つにするんだば立派な2代目だけど本店も潰してもらったんだよって言われて、
でもそれが功を奏したというか、まあね、スリム化されたということです
もんね。多分俺はそう思ってますけど、まあそれでまあで正しくは30父親が死んで社長になるんだけど、まあ、父親の36ぐらいに父親あの社長になるんだけど、
じゃあもう本当に修行時代、まあうん、たったの2年間でもうすぐに U ターンをされたということなんですね。
でなんでかって言ってね、本当になんで言ったら地元で商売をするなら地元に早く来た方がいいではないかって言うのよ。まあ、それもそんなのって戻ってきたらそういうことだと、
はい、
でここ50歳でその、
はい、無借金経営、
でなった時、うん、なので55の時に俺は今のように遊び人になったってしたらね、専務がねやっぱり血は争い
歴史は繰り返す
そっくりだ、うちの親父だっけ若い頃からテニス好きだったんだよ、俺は50歳なんで感じてきでもそれからもう遊び人になって20年も、俺さこのうちの専務 の言葉で感動したのはね、そのほら社長になってこう給料配るじゃない、
はい、
と税金だけじゃない天引きで、
まあ ねでみんな払いたくないですよ、ね、迷惑
だなって思う ねこんなに取られてねってしたらうちのその専務はね、
うん、
いやって言うわけ。なんで言ったら、
うん、
その定時制の先生がね、
はい、
君たちは社会に出て、
うん、
立派に税金を払えるような人になりなさい、
うん、
素晴らしい
素晴らしい、
ね、だからそりゃさそうだなって、
うん、
な取られると思うけど本当はあのいやこれ取られるっていうのはちゃんと使ってほしいからいいわけですよね。
そうですね、う
ん、でも税金払わないと国が成り立ちませんからね。
立ちません、国民の義務です、
ね、
納税は。
そうそれでね、
はい、
話も飛びますがね、高坂正隆という有名な先生がいてもう亡くなったんですけど、
はい、
また本が出てね、歴史としての20世紀という本稿が出てね、
うん、
でこの方の言葉にねこういうのがあるんですよね。政治家の良し悪しを判断するには良い、基準があります。
はい、ね、どんな基準でしょうか。基準、
ね、まず、
はい、
私は税金を取りますという政治家、
はい、
私は税金を取りませんという政治家、
はい、
どっちがいい政治家か、
はい
はい、
話の流れからすると私は税金を取ります、
そうですよ、税金を取りませんっていう政治家は まやかしでしょ、ね、取らねばできねえんだもん、それをねなんかごますってね、
うん
うん、でそういうのだから私はあの取りますという政治家をね、うん、選ばないといけないと、
はい、
正しいちゃんと使ってくれるんですけどね、
確かに そうです、
ま
あ、税金を払いましょう皆さん、
そうなんですよね払いたくない
けど、払いたくないけどもう会社だってね、あの儲かってるから税金払うんですもんね、
そうそうなのさ、
そう考えれば
どうして課税はそう偉いんだ
プラスワンに行きます、
はい、
メアリー・チェイピン・カーペンターです。
うん、今日の曲はね ずっと私と一緒に年を取って最良の日はこれからだよってね、私たちの愛を祝福してください。ずっと私と一緒に年を取って一本の木に二本の枝は、あなたと私よ。沈んでいく太陽に向き合うの。神よ、私たちの愛を祝福してくださいと、割と神にしてはまともな、
はい、
はい、歌です。
メアリー・チェービン・カーペンターで Grow Old With Me。